猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第569回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いや、暑いですね。
暑いですね、本当。
梅雨明けてないのにこの暑さだともう本当にね。っていうか、まあ考えてみたらもう7月なんで、夏っちゃ夏なんですよね、季節的に。
あ、まあまあそうですね。
うん、まあそれにしてもちょっと先が思いやられるというか、これからどうなるんでしょうと。
本当、
なんかもう熱帯夜で夜まで寝苦しくて熟睡できないという日が、うんうん、昨日今日と続いてたんですけど、
はい、どうします、タイマーにしてます？
あ、ですね、タイマーにしてますね。1時間ぐらいのタイマーで冷房つけて、うんうん、で朝はもう暑くて目が覚めるみたいな感じです。で、なんかそこで冷房つけたり扇風機つけたりしてちょっと涼むみたいな、大きいガキには涼むって感じなんですけどね。まあさすがに一晩中つけてるとね、体壊しちゃうんで。
ああ、偉い。
いや、なんかつけっぱなしだとあれじゃないですか。逆に冷えすぎませんか。そうでもないですか。
そうでもないですね。慣れる。
慣れで。
はい、慣れます。はい、
なるほど。いや、まあね、とにかくちょっとどっちにしても体壊さないように、
うん、そうですね、
冷房はちゃんと使って無理はせず、冷房はクーラーはねちゃんと使って、で、
はい、
あとは夏バテしないように、もうバテないようにっていうあるだけですね、きっとね。
いや、そうですね、本当。
はいはい、そんな感じで本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
臨時ニュースです。あの黒柳りんごさんがポッドキャスト番組を配信していることが判明しました。番組名はキュリオシティ、不定期で更新しているとのことです。一人喋りの雑談系ポッドキャストで、キュリオシティとは好奇心を。
すごいわ。私も臨時ニュースで取り上げられるようになるなんてね。
続いてのニュースです。先日、県内で喋る犬が目撃されました。
待て待て。
片言ではありますが、
前のニュースが薄くなるわ。でも、お前も喋れたら、一緒にポッドキャストでもやろうか。お、か、あ、さ、うん。はい。
おちんちん。
あんた、間違いなくうちの子だわ。
今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編はちょうどこれ収録してる日が七夕近いので、まあ七夕の話と、
はい、
いうことでですね、まあ七夕というと猫好きさんの地元というか、まあ近所というか、
うんうん、
近辺というか近くの方だと平塚の七夕祭りが有名じゃないですか。
はい、有名ですね。
はい、私も昔湘南ボーイだった頃に一回行ったことありますけど。
湘南ボーイだった時に
昔ね。
うんうんうん、
うん、もう何十年も前ですが、湘南もう今は引っ越してちょっとあのもぐりの横浜市民になったんですけど海の見えない横浜市に引っ越しちゃったんですが、はい、それまでは茅ヶ崎に住んでいたので超湘南ボーイでしたが、 その頃隣の市の平塚市で、そのやっぱり平塚の七夕祭りってあるなんか仙台の七夕祭りと似てるというか、うん、まあそれを真似したんだか、まあね、なんか、
うんうん、
多分真似したんじゃないかなと思うんですけど、その商店街アーケードになんかすごい大きなあれを吊るして、うん、飾りを吊るしてってやって、うんうんうん、やってた記憶があるんですけど、なんか昨日ちょっと NHK のニュースで見たらやっぱり同じような感じで、今でもコロナ明けてから同じようにやってるみたいな感じだったんですけどね。
あれってあれですよね、あの借りてきてるんですよね。
あ、そうなんでしたっけ。
うん、なんか行ったり来たりしてるみたいですよ、あの飾りって。
なるほど。じゃ
あなんか土地から始まりなのか何なのかわかんないんですけど、はい、なんかズブズブな関係ではあるっぽいです。
なるほどね。なんか似て、なんか仙台の七夕祭りに似てるなとか当時思いながら、
うんうんうん、
うん、まあ結構そういう感じで連携してやってるんですか ね七夕祭りって、同じ七夕祭りっていうこと
で、うん、やっぱり飾りもね、うん、お金かかりますしね。
いやまあそうですよね。
うん、
いやそもそも商店街っていうか、あーけどまだ残ってるっていうのが奇跡というか。
確かに、
うん、あちこちでなんかそういう商店街って廃れてるじゃないですか。
うんうんうん、
ね、なんかそういうショッピングモールの方に全部お客さん取られちゃってみたいなのよく聞くんですけど。
うんうんうん、
うん、
まあそうですよね。
はい、
結構取られちゃってますもんね。
私の田舎の実家がある出雲市なんですけど、
はい、
昔やっぱりそのアーケードのある商店街があってですね、市の中心部みたいなところに、
はいはい、
それサンロードって言ったんですが、
はい、
そのアーケードってもうもろはあのあれですね、吉祥寺かどっかのそのアーケードのそのサンロードっていうアーケード もろコピーしたような作りになってて、
うんうんうんうん、うん、
あのそういう話をちらっと聞いて、多分そういうデザインっていうかそういう感じをもろコピー、まあそのコピーしたんだか真似たんだかよくわかんないんですけど、
うんうんうん、
うん、なんかそれを東京こっちの就職して関東出てきてから聞いて、要は吉祥寺にそういうサノロっていう書店があるよって言って、その名前まで一緒やんかみたいな感じでびっくりした記憶ありますけど。確かね、なんかそんなか名前もサンロードじゃなかったかな。
あ、そんなに真似てる感じ
ですか、うん、そこまでももう完全にもろもろ完コピですよ、完コピ。やっていいのかどうか、もう今時そういうのやっていいのかどうか分かんないですけど、
うんうん
うん、なんかそういうのをね、あのびっくりした記憶ありますけど、
うーん、
もう今そもう多分実家の方のその商店街、そのアーケードの商店街ってもう完全に廃れてしまって、
うんうん、
いわゆるそうショッピングモール、ショッピングセンターみたいなところに全部取られたと、
うんうんうん、
で今ちょっと検索したら吉祥寺のサンロードはまだ生き残ってますね。
あ、生き残ってますか、やっぱり。
はい、あの地元の島根のあの出雲のサンロードが完全に錆びれてしまって、もう一応なんか残ってますけどシャッター商店街みたいになっちゃってるんじゃないかなみたいな、ほとんどの店がね、
うん、うんうん
うん、外に出てしまって、はい、
いやそうなんですよね、まあ、やっぱなんか
そんな感じなんですよ、うん、
はいはい、人口少なくなってくると、うん、ね、どんどんもう商店街が錆びれちゃうから、
そうなんですよ、
結果ね、
はい、
なんかあんまりお祭りも人集まらないとかなっちゃいますよね、うん、そういう、
結局もう地方って今もうどこもあれじゃないですか、なんかあのイオンモールとか なんちゃらモールとかそういう ショッピングセンターみたいな、
うんうんうん、
感じのに全部なっちゃって、もう
確かに、
ね、昔ながらのそういう、ね、八百屋さんとか野菜屋さんとかっていうのが、うん、商店街で連なってるみたいなところってもうほとんど残ってないですからね。
いやそうですね、うん、
特に地方って車前提じゃないですか、
うんうんうん、
そうするとやっぱ商店街ってその辺歩くの前提なので、車だとやっぱりちょっと不利ですよね。
まあ確かにそうですね、
うん、そういうショッピングモールだともう駐車場っていうか車前提だから、
うん、
そもそもね、そのやっぱり田舎に相性がいいっていうことはあったんでしょうけど、
うんうん
うん、なんかまあそういうので一気に廃れてしまったんですが、
うん、
もうなんか平塚でも結構ニュース、あの話戻りますけど、平塚の七夕祭りのニュースを見た時には結構平塚の商店街ってまだ活気があるっていうか、
ああ、ね、商店街はあんまり見たことないけど、はい、まあそのお祭りは結構、
うん、
あの大々的にやってますよね。
やってますよね。そうですよね、
うん、いや平塚も結構なんかアーケード界な感じしないでもないですけどいやでもお祭りはもう恐ろしいほどの人数の人来てましたね、はい、なんか、
はい、
私行ったの10年ぐらい前だったと思うけど、まあなんかコロナの影響でね、ここ数年はなんか出店だけ出ないとか、
はい、
もしくはお祭りやらないとかいうのもあったけど、はい、今年から全解禁して出店とかすごい出るんじゃないかなと思ってるんですけど、そうですよね、確かね、うん、そうなったらまた大盛り上がりじゃないかな、そうちらっと行こうかなとも思ったんですけど、はい、あまりにも暑すぎて、
うん、外出るとあれですよね、
そう
外で
熱中症になっちゃう、
ね、外出るだけであれですもんね、
うん、
もうちょっと出るだけで、まあ、歩けないですよそういう意味では。
いやそうそうそう、
ね、車でもクーラーでガンガンに効かせればなんとかなるぐらいの感じですけど、うん、それを普通に外歩くってなるともう10分持たないですからね。
いやそうですよね、
絶対無理ですよ、う
ん、上京したての時は、
はい、
なんかまあ、平塚にもちろん住むなんて、はい、平塚の方に住むとか思ってなかったんで、なんか友達と平塚お祭りあるっていうから行こうって言って、はい、浴衣着て、
はいはい、
なんか友達とかと行った思い出ありますけど、
はいはい、
まあそれから十数年経って、
ええ、
さらにね、なんか日本の気温も暑くなってるし、うん、今なんて浴衣着たら、浴衣着て外出たら速攻倒れちゃいますよね。本当無理無理って思って、なんでちょっとあれですよね。
いや確かに。
うん、
当時からするとやっぱ格段に暑くなった感覚がありますよね。
いやありますよね。私なんか上京した時の時こんな暑くなかったような気がするもんな、うんうんうん、いや十分暑かったんだけど、
いや暑い時は確かにありましたよ、うん、夏なので、うん、真夏は本当に暑いなとは思った時はありましたけど、
うん、
常時こんなに暑いってなかったですよね。
いやそうですよね、うん、
期間が長すぎる、暑い期間が、
うんうんうん、
うん、
そう、それでそう七夕のやつで、はい、そう神奈川さんに一つ聞こうと思ってたのが、
はいはい、
あのなんか短冊ってあるじゃないですか。
短冊ありますね、はい、
はい、あれに、
はい、
あの願い事を書いたことがあるか、もしくは、はい、書いた願いを一つでも覚えてますか、はい、っていう話をしようかなと思ったんですけど。
ああなるほど、はい。いや
覚えてます、もしくは書いたことあります。
多分小学校の頃とか、
はい、
小学生の頃にはなんかそういう七夕のね、なんか短冊になんか願い事書くみたいなことはしたかもしれませんけど、はいはい、
うん、
書いた内容は全く覚えてないですね。全く覚えてないです。いやでもしかしたら最近もやった、あでもね、なんか例えば娘 が保育園に通ってるとか、
うんうんうん、
そういう小学校のね低学年の時にはなんかそういうのを書いた一緒に書いたりみたいなことしたかもしれないんですけど、
うん、
もう全く覚えてないです
いやまあそうです
よ、ね、覚えてます、なんか書いたことあります。
いやこれなんか多分私の地元がたまたまそうだったのか、
はい、
何なのかわかんないんですけど、はい、そもそもそのなんか笹の飾りみたいのがなかったんですよね。
ああはいはいはい、
でそれこそさっきの言ったように今だったらなんかイオンとかなんかそういう大きなところに行ったら飾られてて、なんか子供がちょこっと遊べるスペースみたいのでなんか書いて飾りたいみたいな、なんかきっとあるじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
ありますよね、はい、
うちの近くにこうそういうイオン的なものもなかったですし、
はい、
そもそもそういう飾る場所もなかったし、
うん、
うち、うん、北海道のスーパーで笹を売ってるのを見たことがなかったんですよね、なのでそもそも幼少期は書いたことがなかったですね、
はいはい、
でなんかデパートかなんかで一度書いたことがあったような気もしないでもないけど、
うんうん、
まあそれ一度きりなんで、
うん、
なんか駄菓子をいっぱい食べたいとかなんかそんな願い、
はい、
うん、だったような気がするなと思って、そうなんかそう今日今週1週間ぐらい、なんとバナナマンの設楽さんがやってる朝の情報番組があって、はい、なんかそれで、
はい、
なんか願い事をもし書くとしたら何ですかとか、
はい、
もしくは過去になんかどういうことを願いましたかみたいな話で、はい、いや私全く記憶ないなと思って、
うん、
うん、ラナさんは書いたことあんのかなとかって思ってたんですよね、
うんうん、そういうのはそういう意味では子供のさっき言ったように小学校とか、うん、子供の頃にはなんか その笹のが例えばその小学校のイベントみたいな感じで七夕のお祭りみたいな幼稚園とか小学校のそういうのがあったような記憶はかすかにあるし、うん、まあお祭りもでもやってたかな、なんか町内会の祭りでやってたかなみたいな感じはあるんですけど、笹がないっていう記憶はないです。笹はとなんかやっぱ七夕っていうと笹のにねそういう短冊を吊るすみたいな定番だったので、うん、そこはあまり違和感はなかったんですけどね。
ああそうですか。
うん、
そっか、私が忘れちゃってるだけなのかな。
いや、それ単純に忘れてやってるだけなんじゃないですか。
ああ、そうかもしれない。
いやでもあれじゃないですか、駄菓子をいっぱい食べたいっていう夢は叶ってるわけでいいんじゃないでしょうか。
確かに確かに、もう今は大人買いに行けますから ね、
うん、好きなだけ買えるわけじゃないですか、まあ、駄菓子といわずお菓子は何でも、
はい、
好きなものが買えるわけじゃないですか。
とかそういう意味では、うん、そっか願いは叶っているのかな。
うん、願いは叶っていると。
うんうん。
次回後半に続きます。
猫のしっぽ、
いっぱいコーナーです。今週のいっぱいコーナーはいつものようにツイッターのためその中でいただいたメッセージの中からお酒にまつわるメッセージを紹介していきたいと思います。今週は1通だけですね、はい、今週は1通だけですね。と6月30日丸 M さんから、値上がり激しい中税込み1000円未満で入手可能なトマーティンのブレンデッドウイスキー、そして味はお値段以上なのが嬉しいということで X の方に写真をいただきましたが、エンシェントクラウンブレンデッドスコッチウイスキーということで、これはいくつかのシングルモルトをブレンドしたお酒ということですよね。ブレンデッドウイスキー、はい、いや1000円未満でね手に入るって
めちゃくちゃ嬉しいですよね。この値上がりして、物価高の折に。ちょっと今度買って試してみたいかなと思いました。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
ここでいつものように曲を聴いていただきたいと思います。今週はローテーションの中から手島まさきさんの曲を紹介していきたいと思います。それではお聴きいただきましょう。アルバム、まさき手島ボリューム1から、シャイニーサマーゲーム。いただきましたのは 手島まさきさんで、シャイニーサマーゲームでした。いや、もう、本当に、この気温にぴったりな、もう、真夏の、らしい曲だったというふうに思います。はい。今の季節にぴったりの曲でしたね。はい。はい、ということで、今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お手コーナーです。いつものように、ツイッター改め X のハッシュタグ、シャープ猫のしっぽと、アットマーキャッツテルポッドキャストの公式アカウント宛てにいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。7月1日、加藤さんから、河原茂人さんの本、なかなか興味深そう、興味をそそりますね。最近本読んでなかったので、図書館にあったら借りてみようと思います。そういえば、自分も最近小説よりエッセイとか現実よりの本の方が好きな気がしますというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いやいや、本当にね、河原茂人さん先生の本は面白い本をいくつか出しておられるので、ぜひ図書館で借りてみていただければなというふうに思います。なかなかね、なんか、雑学というわけではなくてですけれども、こういう言葉の知識としては非常に、言語学言葉の知識としては非常に面白い入門編の本かなというふうに思いますよ。カジュアルに読めるん で、 加藤さん書いておられるように、小説よりもエッセイとか現実よりの本をたくさん読まれるようになったというふうになってます。もう私も今本当そんな感じですね。小説がなかなか積んどくになって、いくつか買ったんですけどね、 SF もね、 SF の文庫も買ったんですけど、もうなかなかやっぱりそっちに手が出ないですね。はい、ありがとうございます。そして続けて同じく加藤さんから、旅行プランまで組めるんですね、で恐るべしチャット GPT、最近は睡眠の質に関して考えるようになった気がします。どうやったらよく眠れるんだろうかと自分を使った健康的な人体実験をしています。笑いというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いやいや、素晴らしい。本当にね、睡眠。これはもう、ね、快眠というか睡眠をね、しっかり質のいい睡眠が取れるっていうことに関して、ではもう永遠の課題ですよね。はい。ぜひ成果を出れば発表していただければなと思います。健康的な人体実験のね、成果を発表していただければなと思います。はい、ありがとうございます。はい、そして4月1日、ケンチさんから566回から8回を拝聴。蒸し暑さ増し増しで動き力消失です。しかしながら至って元気というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いや、本当にもうここ、数日というか何日かもう湿度が高くて蒸し暑い日が続いてますが、まあ、至って元気ということ、本当にいいですね、ケンチさん。健康的で。はい、ありがとうございます。そして7月5日、アポロさんから、令和6年7月4日拝聴のアップルポッドキャスト、はい、番組ハッシュタグリスト01ということで、たくさんのハッシュタグの中に猫のしっぽの約68回を入れていただいてます。ありがとうございます。いつもいつも、メッセージいただいて、皆さんありがとうございます。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。
はい。
はい。まあ、このところ割と収録がうまくタイミングよくスカイプでできているので、
はい。
やっとなんかタイムリーな話題を本編で立て続けにできるようになってよかったなと、
うん、はい。そうですね。
思ってますね。はい。今までなんか一人喋りの時は取りだめ文をっていうんで半年ぐらい前の話をしたりとか、全然季節外れの話ばっかりだったりで、 なかなかうまくね、その季節に合ったような話ができてなかったので、まあ本当にここ最近いい感じで話ができてよかったかなというふうに思ってます。
はい、そうですね。
はい、ということで、じゃあいつもの行きましょうか。
はい、ではでは行きますよ。
はい、
せーの、次回も聞いてくださいね。
最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。いつものように風の猫さんにご提供いただきました猫の尻尾のエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聴きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
はい、失礼します。